聖書を読みします。ルカの福音書13章1節2節4節。ちょうどその時、人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難に遭ったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？じゃあ一つ目。さあ、今読んだところに実は2つの出来事についてイエス様はお話ししたんですけど、まあ、皆さん読んで分かったでしょうか。最初の方はちょっと怖い話だったんですね。ですからちょっと絵に描くとますます怖くなるので、ちょっとそれはやめてですね、2つ目の今あそこに書いてある方を描きました。さあ、シロアムの塔っていう、まあよく分からないんですけど、多分高いこういう塔があったと思うんですね。で、ある時大変な事件が起きました。じゃあこちらお願いします。シロアムの塔が倒れたんですね。そしてその下にいた18人の人々が犠牲になった、死んでしまったっていう出来事が起きてしまいました。ですから多くの人々はこれに心を痛めながら、なんという大変なことが起きたんだと、なんという悲惨なね、この災いが起きたんだって、みんなそういうことを今話で持ちきりだったんですね。じゃあ次お願いします。さあ、そういう中である人たちがこういうふうに考えたんですね。あの18人はどうしてああいう人たちの上に落ちたんだろうか。あの人たちは何か罪深い人たちだったんじゃないか。実は人々の目にはわからないけれども、神様の前にあの人たちは何か悪いことをやっていて、だから神様はあの人たちにああやって罰を下して裁いたんではないかって、ある人たちはこうやってひそひそ話しながらこう思っている、そういう状況があったんですね。で、イエス様はこれを取り上げて言われたんです。じゃあ御言葉お願いします。はい、こういうふうにイエス様は言いました。そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますって言われたんですね。こちらお願いします。イエス様はそうではありませんって言ったんですね。あの人たちが特別に罪深かったからそういうことが起きたのではありません。あの人たちのことではなくて、これはあなた方にとってとても大事な意味を持っています。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。ですから自分のこととして、ね、考えなければならないってイエス様は言ったんですね。じゃあ次お願いします。さあ、これはどういうことかということなんですね。さあ、今シロアムの塔が崩れて落ちた人を他の人たちが見ています。そして多くの人が思っていた考えというのはこれですね。どうしてあの人たちに落ちたんだろうか。何かこの人たちは悪いことをしていたんではないかって思ったんですね。でもイエス様はそういうこの質問はね、間違っていますって言われました。これはね、全然おかしいことではないってイエス様は言ったんですね。どういうことかっていうと、これは私たちはみんなですね、神様の前に罪を犯している罪人なので、こういうことが起きても全然おかしくないってことなんですね。いろんなこの事件が起きて、いろんな苦しい目にあったとしてもね、それは全然おかしいことではありません。どうしてかというと、私たちは神様の前に罪を犯しているので、今日今すぐ裁かれてもね、全然不思議なことではないんですよということなんです。むしろ不思議な方は、私たちの方にね、そういうことが起きていないって、このことを驚かなければならない。だからこの質問は間違っていて、じゃあそちらお願いします。正しい質問は、なぜ私に落ちないんだろうかって。私にもそういうね、苦しいこと、大変なことが起きて当然なのに、どうして私にそれが起きないんだろうか。このことをね、驚かなければならないってね、イエス様は言ったんですね。私たちはですから、いろんな大変なことが起きたとき、なんでああいうことが起きたのかっていうのではなくて、私にそれが起こってもおかしくなかったのに、どうして私にそれが起きなかったんだろうか。これはね、神様の本当に特別な憐れみなんだっていうことを思わなければならない。そしてイエス様は、それを思ってね、あなた方も悔い改めるようにって、神様はそういう御心を持ってるんだって言ったんですね。じゃあ次お願いします。はい、ですから私たちは毎日このように考えたいと思います。皆さん朝起きたらですね、まあ、普通に、あ、また起きたって考えるのではなくて、やっぱり驚くべきなんですね。朝起きて、あ、今日もう私は守られていると、 私は本当は神様の前に罪があるものとして、本当は夜の間に裁かれて死んでいたとしてもおかしくなかったのに、あ、今日もね、私はね、守られているっていうことを驚かなければならないんですね。これは特別な神様の恵みなんだって思わなければならないっていうんですね。じゃあ御言葉一つお願いします。じゃあこちら皆さんで一緒にお願いします。3、はい。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ペテロの手紙第2、3章9節。さあ、神様がこのように私たちを今日裁かないで生かしていてくださるのは、忍耐しているからだっていうんですね。そしてそれは今のうちに悔い改めに進んで救われるように、神様が特別に憐れみを与えてくださっている時なんだっていうことなんですね。私たちはですからね、そのことを本当に感謝して、今日与えられている時間はなんか当たり前と思うのではなくて、これは悔い改めるための時間なんだと。今日私は今まで神様のことを後回しにして自分勝手に歩んでいたかもしれない。でも今日私がそのことを悔い改めて神様に立ち返って、神様に喜ぶ歩みをするためのね、特別な神様の憐れみの時間なんだと。このことをね、本当に感謝するべきだっていうことなんですね。じゃあこちらお願いします。で、私たちは自分の力で正しく生きることはできません。今まで犯した罪のこともいろいろあります。それを本当に神様が与えてくださったイエス様を信じて、その十字架によって許していただいて、そして新しい力をいただいて、じゃあこちらお願いします。神様に喜ばれる歩みをして、そして永遠の命に生きるように、そのためのね、今日特別なこの時間が与えられているっていうことなんですね。もう私たちがこのようにイエス様を信じて永遠の命をいただけば、いつね、最後死ぬ日が来てももう大丈夫です。天国に私たちは行くことができます。でも皆さん、それは生きている間しかできないんですね。もうその日が来て死んでしまったらもう間に合いません。ですから今日生かされている間に、神様の憐れみがある間に、それは悔い改めるためだって聖書はイエス様も今日の箇所で言っています。あなた方も悔い改めなければ滅びますと言われました。私たちは今日与えられている時を、特別な悔い改めのための神様の与えてくださったチャンスだって考えて、その時間を、今日という日を本当に生かしたいと思いますね、自分のために。そして、イエス様を信じて喜ばれる歩みをして、永遠の命に生きるものとされていきたいと思います。じゃあお祈りします。神様、私たちは本当は今日すぐに滅びに至ってもおかしくないものでありますのに、あなたは今日も私たちをこのようにして生かしてくださっています。私たちはそのことに慣れてしまい、何か特別なことが起きると、どうしてあのようなことがと思ってしまいますけれども、本当に驚くべきことは逆のことです。私たちが今日このようにして生かされているということこそ、私たちは驚かなければなりません。どうぞ今日このようにして生かされているということを、神様に心から感謝するものでありますように。そしてこの与えられている時を、悔い改めのための時として用いて、そしてイエス様に信頼し、また神様に喜ばれる歩みをして、永遠の命に生きるものであるように、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。マルコの福音書10章46節から52節。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。
多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか？するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。お祈りいたします。すべてを御手に納め、導いておられます天の父なる神様、今日も私たちを恵みのうちに生かしてくださり感謝いたします。またあなたが御子を復活させてくださいましたこの週の初めの日に、御前に集められ礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。あなたの御言葉をいただき、あなたに祈り、あなたと交わるところにこそ私たちの真の喜びと永遠の命があります。今日もその恵みに私たちを豊かに生かしてください。私たちが一時的で過ぎゆくこの世限りのものに心を奪われることがありませんように、あるいはかつての肉の性質に引きずられて虚しい生き方に自らの霊肉を捧げることがありませんように、あなたを知り、あなたを褒めたたえ、またあなたの恵みに応えて歩むところに真の慰めと喜びと力とを見出すことができますように、この礼拝を通して一人一人を強め養ってください。さまざまな課題を覚えて御前に祈りを捧げておられる方々の祈りに主がどうぞ応えてくださいますように。大間美佐子宣教師は明日手術を受けられると伺いました。無事に守られスムーズな回復が導かれますように。また体調を崩して今日ここに来ることのできない方々を覚えます。主が速やかな癒しを与えてくださり、自生日は共にこの場に集うことができますように、回復の恵みをお与えください。これからの御言葉のひとときを御霊なる神様が支配し、私たち一人一人に語りかけてくださいますように、お委ねして私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。エルサレムに向かって最後の旅をしているイエス様と弟子たちは、今日の箇所でエルサレムまでやってきました。エリコという町はエルサレムに入る直前の町です。そして次回11章1節からイエス様はついにエルサレムへ入られます。その直前の出来事を記したのが今日の箇所です。時は杉越の祭りが近い頃でした。イエス様と弟子たちのほかにも巡礼のためにエルサレムに向かう人々が多くいたのでしょう。イエス様の一行はエリコに着いた後、その群衆とともにエリコを出発します。その時道端に座っていたのがティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いでした。エルサレムへ向かう敬虔な人々から施しを受けるためでしょう。彼はその場所に座っていました。その彼はナザレのイエスがおられると聞いて叫び始めます。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。この叫びはこの後信仰から出た叫びとして評価されます。ですから私たちはこの彼の叫びから学ぶべきであるということになりますね。ではこの彼の叫びのどこに私たちは注目すべきでしょうか。 一つは彼が自分自身のことを救いを切実に必要としているものと認識していたという点です。自分は救いを切実に必要としているということを彼が深く認識していたということです。この認識がなければイエス様がおられると聞いても叫び求めることはしなかったでしょう。彼はおそらくイエス様がさまざまな苦しみの中にある人や病人を癒しておられるという噂は聞いていたと思います。しかしそんなお方に自分は何かしていただくほどのものではないと思っていたならイエス様がここを通られると聞いてもそのままやり過ごしたに違いありません。けれども彼はそうしませんでした。彼は自分をこの救いを切実に必要としているものだと捉えていました。だからこそイエス様が来られたと聞いて声を上げたのです。この与えられた機会を失ってはならない。私はこの方がくださる救いに今日預かるものとなりたいと、まあ、願ってであります。そしてこの認識と結びついていたのが彼の信仰ですね。彼はダビデの子よと呼びかけます。神様はダビデに、ダビデ契約と言われます。あの第二サムエル記の7章12節でこのように約束されました。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる。これはあなたの子ソロモンが神殿を建てるということをこの直後のこととしては言っておりますけれども、さらに遠くそれはやがてメシアが与えられて、そのメシアにおいてその国が確立されるということを言ったものでした。それでユダヤ人はこのメシアを指す表現としてダビデの子という言葉を用いていました。バルティマイもそのようにメシアを指してダビデの子のイエス様と言ったのでしょう。そして重要なことは彼はそのメシアなるお方は弱い者、貧しい者、抑圧された者を顧みてくださる方だと信じたことです。これも旧約聖書で語られてきたことでした。例えばイザヤ書の11章4節にはメシアを指して正義をもって弱い者を裁き公正をもって地の貧しい者のために判決を下すと言われていました。あるいは詩編72編13節では王は弱い者や貧しい者を憐れみ貧しい者たちの命を救いますと歌われていました。バルティマイがこれらの言葉を具体的に知っていたかどうかは分かりませんが、しかし約束のメシアは苦しみのうちにあるものを憐れんでくださるお方であるというこの旧約聖書に基づく信仰は共有していたと考えられます。もしそうでなければこんな私が叫んだところで相手にされないと彼は思ったことでしょう。しかし彼は信じたのです。ダビデの子なるメシアは憐れみに満ちた方である。私は自分の手に何も持っていないが憐れみを求めて近づくならその方は決して私を退けずむしろ豊かに応えてくださる。そこで彼は何も持たずにただ私を憐れんでくださいという言葉を持ってこの方に向かって叫び始めたのです。ところがでした。このバルティマイの叫びはここで妨害されます。多くの人々が彼を黙らせようとしたと言うんですね。バルティマイとしては与えられた唯一のチャンスと思って必死に声を張り上げているのですけれども、その彼の前に人々が立ちはだかってみんなで黙れ黙れとこう言ってくる。もし彼が社会的地位 の高い人であったならば、まあ、こうはされなかったと思います。けれどもバルティマイは道端に座る物乞いでした。そこで人々は彼にこういうふうに言ったわけです。今はイエス様はあなたに構っている暇はないんだ。今はイエス様はエルサレムに向かわれる大切な時なのだ。だからとにかく黙れ。もう何も言うな。このように押さえつけようとしてきたのです。まあ、ここに人間のコミュニケーションの限界がありますね。どれほど必死に願っても聞いてもらえない。この妨害している人たちも特に悪い気を持っていたわけではないと思うのですけれども、でもこのバルティマイの心の叫びが聞こえないのです。彼が心の底から叫んでいるのに、人々は黙れ、とにかく今は下がっていてくれと言うのです。しかしバルティマイはそれに負けず、ますます叫んだと書かれています。これによって彼の信仰が一層明らかにされることとなります。実はマルコの福音書もこれまでのところを振り返ってみますと、このようにイエス様を求める際にさまざまな障害が立ちはだかるということが書かれていました。いくつか挙げれば、例えば中部の人が4人の友によって運ばれてきた時もそうでした。イエス様がおられる家までやってきたものの、群衆が多くて中に入れません。そこで諦めてしまえばそれまでですね。しかし彼らは諦めませんでした。屋根に登り、屋根を剥がし、そこから中部の人を吊り下ろしてイエス様のもとに近づきました。このような障害があってもそれを乗り越えて進んでいくところに彼らの信仰が表されました。あるいは12年間長血を患っていた女の人もそうです。汚れたものとされイエス様の前の方から堂々と近づくことはできません。でも彼女は諦めずに群衆に混じって後ろからせめてイエス様の着物の房に触ることができればと近づいて、最終的に恵みを受けました。街道司のヤイロもそうです。イエス様を自分の家にお連れするその途中で娘が死んだとの知らせを受けました。絶望の状況に置かれました。願っていた通りにはことが運びませんでした。しかしなおそれでも信じ続けるようにとのチャレンジを受けました。またシリアフェニキア生まれの女もそうですね。異邦人である彼女は最初は取り合ってもらえませんでしたが、それでもイエス様の言葉ににじむ恵みを見逃さずに、なお食い下がることで祝福を得ました。ですから私たちの歩みにおいても、すぐに道が開かれないこと、あるいはいろいろな障害が立ちはだかることは、むしろ普通のこと、よくあることとさえ言えます。むしろそういう中で私たちは本当にイエス様を求めているのか、あるいは救いを求めているのかどうかが試されるのです。バルティマイはこのような障害の中でますます叫ぶことによって自らの信仰を表しました。そんなものにとっての福音が49節になります。そこにイエスは立ち止まってと書かれています。群衆はイエス様の歩みを妨げないようにと考え、バルティマイには黙って下がっていなさいと言ってイエス様を先に進ませようとしました。しかしでした。イエス様は立ち止まってくださいました。そしてあの人を呼んできなさいと言われます。ここに人間はバルティマイの心の叫びを聞き取ることができなかったけれども、イエス様は その叫びを聞き取ってくださるという真理が示されています。イエス様はこの時エルサレムに御顔を向けて弟子たちの先頭に立って歩んでいたと前に読んだところに書いてありました。イエス様は間もなくご自分が受ける十字架の苦しみを見据えて心の内では深い戦いを覚えながら進んでおられました。そのようにイエス様は今目の前のこの十字架に向かって集中しておられるとき、また戦っておられるときでした。そのようにご自身のことで心がいっぱいになってもおかしくないときにもイエス様は私たちの叫びに聞いて立ち止まってくださるお方であるというのがここに示されています。イエス様は前回使えられるためではなく私は使えるために来たと言われました。使えてくださるお方としてイエス様はどんな人に対してもその叫ぶ声に耳を傾け使えるためにご自身を差し出してくださるお方です。バルティマイが物乞いだからといって軽んじることはなさいません。あの人を呼んできなさいと言われます。すると人々の態度は一変しバルティマイに心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると伝えます。これを聞いてバルティマイは上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来たとあります。彼にとって大切だった一枚の街灯、この上着さえも投げ捨て喜びを持ってイエス様のもとへと向かいました。この方が私に向き合ってください、この方によって私は今日癒していただくのだ、この確信を抱いて彼はイエス様の前に立ったのです。そのバルティマイにイエス様はこう言われました。私に何をしてほしいのですか？イエス様は彼の願いがわからなかったのでしょうか？もちろんそんなはずはないですね。イエス様がこのように問われた意味は、これはバルティマイが自分の口で信仰を言い表すためでした。聖書に示されている神様のこの祝福の方法というのは、私たちが信仰を告白すること、その私たちの告白を通して恵みを受けるというのが神様の方法です。これに対してバルティマイは言います。先生、目が見えるようにしてください。自分が本当に願っていることをはっきり口に出して願うというのは実は簡単なことではないと思います。もしそれを口から出して願って叶えられなかったならかえって深く傷つくことになる。そう思えば最初から言わない方がマシだと感じることもあります。それよりはまだ叶えてもらえそうなより小さなことだけを願うという誘惑もあります。しかしバルティマイはそうしませんでした。彼は自分が切に願っていることを率直にイエス様を信じて幼子のような信頼を持って願ったのです。この私の目が見えるようにしてください。これに対してイエス様は言われました。あなたの信仰があなたを救いました。同じ言葉は5章の34節で12年間長血を患っていた女の人にも言われました。あなたの信仰があなたを救いました。この意味は私たちの信仰に力があるという意味ではありません。救う力はただイエス様にのみあります。大切なのはそのイエス様により頼むことです。バルティマイはこの祝福を受けるために何かを持ってきたわけでは ありません。彼がしたことはただ恵みを持っておられるイエス様を信じたこと、ただそれだけです。そしてそれで良いのだ、私を信じるというその信仰で良いのだ、その信仰が救いを受けるに十分なのだとイエス様は告げてくださったのです。イエス様はなぜ彼の目を見えるようにすることができたのでしょうか。それは、単にイエス様が神様だからということではありません。イエス様がこのような恵みを与えることができるのは、前回の45節で語られたようにイエス様が私たちに代わって十字架上で贖いの代価を払ってくださるからですね。その私たちの身代わりのこの代価を払うことを通してイエス様は私たちの上に重くのしかかっている罪の呪いを取り去って神の祝福、神の国の祝福に生かしてくださいます。メシアはそのような方として、そしてやがて目の見えない者の目を開く方として旧約聖書のイザヤ書35章5節でこう言われていました。その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。目が見えなかったものが見えるようにされる。つまり神様がお作りになった私たちの本来あるべき状態への回復をこのメシアなるお方は導いてください。神様がご計画くださった、あるいは神様が意図してくださった、その素晴らしい状態に取り戻してくださる、そのような働きをメシアはしてくださるということが旧約で言われていました。しかしこのことは今日の私たちもイエス様を信じれば、あらゆる病気や肉体の問題がすべてこの世で解決していただけるということは意味いたしません。イエス様は癒す力を持っているお方として、御心に従って私たちに対して奇跡的な癒しを行うことができますが、しかし常にそうされるわけではないということは、あのパウロの三度の祈りを思い起こせば明らかですね。あのパウロには第二コリント12章に書いてある通り、肉体の棘と呼ばれる苦しみがあり、彼はそれが取り除かれるように繰り返し繰り返し願ったと書かれています。しかしそれは聞かれませんでした。むしろ主からの答えは、私の恵みはあなたに十分であるというものでした。つまりあなたはその苦しみを持っていても、私の十分な恵みに生きることができる。いやむしろその苦しみを持っていることを通してこそ、あなたはより深く私の恵みに生きることができるという答えであり、また招きでした。あのパウロでさえ祈っても癒されなかったのですから、信仰があればすべての病が癒されるなどということはできません。逆にもし常に癒されるなら、私たち人間はいつまでたっても死ぬことができず、全部癒されてしまうわけだからですね。いつまでたってもこの世で生き続けることになり、死ぬことができず永遠に天国に行けないという矛盾にもなってしまいます。私たちの希望はこの地上でいつまでも生きるということにあるのではありません。聖書に記されているさまざまな癒しは、イエス様の来臨によって神の国が地上に現れ始めたということを示す、一種のデモンストレーションであり、私たちがそれをここで受け取るかどうかは神様の最善の御心に委ねるべきことです。それにイエス様はここで、あなたの信仰があなたを救いましたと言われました。あなたの肉体が癒されましたという言葉ではありませんでした。あなたの信仰があなたを救いました。 この救いという言葉は、肉体的な癒しだけではなくて、霊的な救いをも含む言葉です。イエス様があえてこう言われたのは、肉体の癒し以上の霊的な救いに大きな重点を置いておられるからでしょう。私たちはこの世で肉体的な癒しを受けるかどうかについては、そのことを心から願ってよいのですけれども、それは主の最善にお委ねしつつ、その主への信仰を通して霊的な救いを確かに受け取ることができます。バルティマイもその祝福を受け取ったのです。目が見えるようにされた彼は最後、道を進むイエス様についていったと52節に書かれています。癒しを受け取ってすぐに去るのではなくて、イエス様のもとにとどまり従いました。願うことだけを受け取ってあとは離れるのではなくて、イエス様の後についていくという信仰の歩みへ進みました。ここに本当の救いを受け取った人の姿が、以上のバルティマイの記事は、イエス様がエルサレムに入城される直前の記事であり、これまでの弟子に関する一連の教えのクライマックスにあたる記事だと言われます。イエス様は10章15節で、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと言われましたが、まさに子供のように神の国を求め、信じ、救いを受け、そしてイエス様に従っていった人の姿がここにあります。救いに預かる模範的な人の姿がここにあります。その一方で、これまで見てきたところのその中には、イエス様から離れていった人たちもいました。その代表は、少し前に見た金持ちの役人ですね。彼は地位も名誉も財産も持ち、また自分では道徳的に立派に歩んでいると自負していた人ですが、その彼は結局イエス様に従わず、救いに預からない人となりました。それと対照的に、何も持っていない物乞いのバルティマイが救われ、イエス様についていきます。何も持っていない彼の方が、全てを置いてイエス様に従うということが、それはしやすかったのではないかと、ある人は考えるかもしれませんが、そこには霊的真理があります。イエス様はだからこそ、金持ちが神の国に入るのは難しいと言われたのです。多くを持っている人は、自分の本当の窮乏、神様の御前における貧しさというものに気づきにくく、自分で生きていける、自分の力で生きていけると錯覚します。一方、何も持っていない人は、神様の憐れみに頼らなければ救われないものであるということをより自覚しやすく、そういう人は真剣に救いを求め、神様が差し出しておられる憐れみに子供のようにすがる人となります。そしてそのような信仰があなたを救ったと言われる人となり、イエス様についていくのです。まさにその見本ともいえる人がここに記されたのです。この記事に照らして私たちはどうでしょうか。まだこの救いに預かっていない方は、このバルティマイのように主を呼び求めるべきです。人々にそれはできなくても、イエス様は私たちの心の叫びを聞き、それを受け止めてくださる方です。そしてそのために立ち止まって、私たちのために時間を取ってくださる方です。ヨエル書2章32節に、 主の名を呼び求める者は皆救われる、と書いてある通り、主の名を呼ぶならば誰でも救われます。反対に主の名を呼ばなければ主はそのまま先へ進んでいかれるかもしれません。だからこそ私たちはたとえさまざまな障害妨げがあったとしても主の名を呼び求めたいのです。その叫びに応えてくださるイエス様によって真の救いへ導かれるものとなりたいのです。またすでに信仰を持っている方々にとってこの箇所は何を教えているでしょうか。それは私たちも彼と同じようにただ神様の憐れみによって救われたものであるということです。私たちは決してバルティマイより上に立つものではありません。私たちも神様の御前では霊的に破綻し、窮乏のただ中にあったものでした。たとえ何かを持っているとしても自分で自分を救うことができない、神様の前ではどうしようもないものでした。そんなものがただ憐れみによって救っていただきました。私たちはこのバルティマイの救いの物語を見て、何か自分と関係ない話のように読むのではなくて、これはまさに自分に対して神様がしてくださったことだと、自らを重ね合わせて読み、神様に感謝を捧げたいと思います。またそのようなものとして、バルティマイのように、私たちも道を進むイエス様についていくべきであるということを改めて教えられます。そして私たちは主が示された愛と憐れみを感謝し、私たち自身もこの主を映し出すものでなければと思わされます。主のもとへ来ようとするどんな人をも妨げることがないように、貧しい人、抑圧されている人、苦しみのうちにある人、人生の重荷に潰されて叫んでいる人を軽んじたり脇へ押しやることがないように、むしろ主がしてくださったように、そうしてそうした人々に心を向け、恵み深い主を証しするものでありたいのです。私たちの目を開き、神の国の祝福に生かしてくださるイエス様の恵みに共に預かりつつ、御国の完成の日に向かってイエス様と共に仕える者たちとして歩ませていただきたいと願うのです。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、贖いの舞台エルサレムにいよいよ到着するその直前に、目の見えない物乞いのバルティマイの救いの記事が記されました。多くの人たちがイエス様のもとから去り、あるいはイエス様に敵対する中、このバルティマイは幼子のような信仰を持って救いに預かりました。あなたの救いはただ恵みによること、そのあなたへの信仰を通してどんな人でも救われるということがここに豊かに示されました。イエス様はどんなものの心の叫びをも聞いてくださるお方です。どうか私たちもその主に叫び求めるものでありますように、そしてバルティマイのように救いを受け、喜んでイエス様についていき、永遠の命に預かる歩みへと私たちを導いてください。またこのイエス様を映し出し、人々を神の国へ招く働きができるように、この記事を通して私たちに語りかけ用いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。